ぜひは。
はーい。じゃあちょっとね、お話をしていきます。はい。まずね、波動が高いってどういうこととか、願いが叶う仕組みっていうのをお伝えしていこうと思うんですけど、これ話したことないですよね、私。
ああ、そうですね。改めてお話、はい。
そうですよね。なんかちょこちょこね、会話の中で何か言っ
そう
たか
で
もしれないけど。
すね。
まあじゃあちょっとね、話していきます。で、波動が高いっていうのはどういう状態のことだと思いますかってことなんですが、波動が高いってどんなイメージありますか？
波動が高い。いい状態というか、波動が高い状態、いい状態。まあ、望む結果が自然と得られていく状態っていうイメージかな。
そうですね。なんかね、波動が高いっていうと、なんか気分がすごくいつも晴れやかな時とか、なんかこう、いろんなことが調子のいい状態が波動が高いっていうふうに、まあ思われがちだったりするんですけど、これ波動っていうのを、まあ量子力学的に見ていくと、その全部がただ調子がいいっていう状態とはちょっとまた違うんですけどね、この辺を解説していこうと思うんですよ。で、突然ですが、私たちは素粒子からできていますと。この素粒子が発生する場がゼロポイントフィールドですっていうことなんですけど、素粒子っていうの聞いたことあります？なんか、私たちの最小単位、細胞のもっとちっちゃい、電子とか原子とか、なんだっけ、中性子とかいっぱいあるじゃないですか。なんかその、どんどんどんどんちっちゃくしていくと。一番最小単位が素粒子っていうものなんですよ。はい。で、この素粒子っていうのが発生する場っていうのがあって、それをゼロポイントフィールドって呼んでるわけなんですね。別にまあ素粒子が何かってよく分かってなくてもいいんですけど、私たちの最小単位があって、その最小単位が発生する場がゼロポイントフィールドっていうところなんですよね。で、このゼロポイントフィールドっていうのは、まあ量子力学用語なんですけど、これ言い換えると仏教だと、なんか空って言ったり、無って言ったり、あとはなんかワンネスって呼ぶ人もいますし、大いなる創造の源とかね、なんかよく私たちがつながるとかっていう状態っていうのは、このゼロポイントフィールドの感覚になってるとも言えるんですよね。よくほら、スポーツ選手がゾーンに入るとかいうのがあると思うんですけど、ゾーンに入ってる時っていうのは、ゼロポイントフィールドの感覚に自分の周波数が近づいている時なんですね。で、このゼロポイントフィールドっていうのが、今ここに全てが存在するエネルギーの場っていうふうにアインシュタインは、まあ表現してるんですけど、このゼロポイントフィールドから私たちは発生してる。この無とか空とかワンネスから発生して、この生命活動してるっていうことなんですよね。で、まあ、このアービン・ラズロ博士はゼロポイントフィールドのことを愛と定義してますっていうふうに書いてあるんですけど、別にこの博士だけじゃなくて、このゼロポイントフィールドのことを多くの人が愛っていうふうに定義してるんですね。で、その愛こそが存在する最大の力であるっていうふうにアインシュタインも言っていて、どうしても私たち愛っていうと人に親切にすることだとか、何かこう愛情表現をするっていうのが愛なんだとかって思ったりするんですけど、愛っていうのはこのゼロポイントフィールドのことだよっていうふうにね、言ってる方が結構多いんですね。ということは何かって言ったら、私たちはゼロポイントフィールドっていう名の愛から発生してるってことになるんですよ。素粒子がゼロポイントフィールドから発生して、私たちの生命がこうあるわけですから、要するに愛から発生している生き物だっていうことになるんですよ。だから私たちは愛が大事っていうふうに本能的に思ってるんですよね。愛の状態が一番心地いいって思ったりするんですよ。だからこの純粋な愛の状態が波動が高い状態っていうこと、まあ波動が高いと表現してるっていうことなんですね。要するに波動が高いって純粋な愛の状態、ゼロポイントフィールドの感覚になってるっていうことなんですね。じゃあ、純粋な愛の状態っていうのはどういう状態なの？って話だと思うんですけど、純粋な愛の状態ってどういうことかっていうと、純粋な愛の状態っていうのは、上下優劣とか善悪の価値基準がない、 世界に存在するものなんですね。で、
うん、
愛って価値基準があると純粋な愛じゃなくなっちゃうんですよ。
うんうん、
例えば、なんか、そうだな、こう、犬とか猫とか見て、ああ、かわいいとかって、なんか思うじゃないですか。うん、あ、ワンちゃんかわいいとかって、こう愛おしいとかって思うときに、うん、なんで愛おしいって思うんですかって聞かれても、
うん、
なんかこう、あ、なんか顔が丸いからとか、目がクリクリしてるからとか、うん、後付けでね、理由はつけられるかもしれないけど、じゃあなんでこんなに愛おしいと思うんだろうかっていうのは、なんか最終的に言葉にならないっていうか、
うん、
例えば自分の子供をすごく愛おしいって思う時にも、なんでそんなに自分のこの子供がね、愛おしいと思うんですかって言った時に、いや、成績が高いからとかって言ったら、なんか愛じゃない感じがしちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
で、例えば空が綺麗って思った時に、あ、この空ってレベル高いとかって思うと、なんかちょっと、なんて言うんでしょう、純粋な感じじゃなくなっちゃうっていうか、
うんうん、
私たちの純粋な愛、この心で感じる愛の状態っていうのは、実は基準がないところに存在するものなんですよね。だから上下優劣全く価値基準のない世界っていうのがゼロポイントフィールドイコール愛っていうことになっていくんですね。
うんうんうん、
でこれをまあね、なおさんとかもよくこの図を出していますけれども、パワーかフォースかっていうね、うん、意識のレベルマップでうまく物事がうまくいきやすい高い周波数状態と低い周波数状態がありますよってところで、エネルギーの数値が一番高い、物事が一番うまくいきやすい状態のことを悟りっていうふうにまあ表現されてるわけなんですね。この悟りっていうのがね、日本語うまくできてますけど、差を取る、差がないってことなんですよ、悟りって。要するに上下優劣価値基準がない、差っていうものが一切ない状態っていうのが、一番物事がうまくいきやすい、一番波動が高いゼロポイントフィールドの感覚っていうことなんですね。
うんうん
うん、なので、まあ、その純粋な愛の状態とか、上下優劣善悪の価値基準がない、差がない状態を言い換えるとニュートラルっていうふうに言う人も結構いますね。でこのニュートラルな状態になると、願いがものすごい叶いやすくなるんですよ。
うん
うん、これは なんでかっていうと、武田双雲さんってじゃんけんがめちゃくちゃ強いっていうの知ってます？知らないですよね。
知らないです。
はい。私たちって、物事に差をつけるから願いが叶わなくなってるんですよ。
うん、
願いが叶わない、ね、メカニズムっていうのは差をつけてるからなんですね。差を取って悟りの状態にしちゃえば、願いってめちゃくちゃ叶いやすくなるんですよ。このメカニズムは何かというと、例えば、味噌ラーメンと醤油ラーメンの券売機で、ボタンがあるとするじゃないですか、ラーメン屋さんの券売機で。味噌ラーメンと醤油ラーメン500円、500円ってなってたら、どっちでも好きな方ボタン押せばいいよっていうだけの話じゃないですか。
うんうんうんうん、
で、あ、自分が醤油ラーメン食べたいなと思ったら、そのボタンを押せば出てくるんですよ。
うん、
何にも難しくないんですよ。
うん、
好きな方を選ぶだけ。だけど、味噌ラーメンと醤油ラーメンがあった時に、味噌ラーメンが500円で、醤油ラーメンが1億円って書いてあったとしたら、どっちでも好きな方ただボタン押せばいいよっていう簡単な話じゃなくなっちゃうじゃないですか。みたいになって、醤油ラーメンのボタンを押すのがめちゃくちゃ難しくなっちゃうし、あとは例えば、味噌ラーメンは一般人用って書いてあって、醤油ラーメンは、霊格の高い方のみご購入いただけますとか書いてあったとしたら、どっちでも好きな方ボタンを押せばいいよっていう話じゃまたなくなっちゃうんですね。あれ、どうしようどうしようみたいに。こんな風に私たちは物事に差をつけてるから、自分でハードルを上げて物語を自分で作っちゃってるんですよ。こんな願いが叶うなんて高望みなんじゃないか、こんなのは何だろう、努力して一流になった人だけがつかめる夢なんじゃないかとか、手の届けやすい簡単な夢っていうのがあって、これだったら凡人でも手に入れられるとか、なんかこう差をつけてるんですよ。差がつけちゃってるから簡単に選べばいいっていう話じゃなくなってる。これが私たちのその願いが叶わなくなってるメカニズムなんですよ。だから差を取ってあげれば、 願いってボタンを押すだけで叶うんですよ。なので、この武田双雲さんがめちゃくちゃじゃんけんが強いっていうのが、それを物語っていて、武田双雲さんって本当に差がないんですよ、究極。で、本当にこれ名物になってるんですけど、展示会とか行くと、来てるお客さんとみんなじゃんけんしていくんですよ。私、一回も負けたとこ見たことなくて、ずーっと勝ってるんですよ。なんか超常現象なんじゃないかっていうぐらいずーっと勝つんですよ。で、これ何なんだろうって思って見てるんですけど、要するに、孫さん自体が、じゃんけんで勝つと負けるっていうことに対して全然差がないんですよ。勝った方が偉いとか、負けたら恥ずかしいとか、こんななんか連勝してるんだから、ここで負けたら連勝が止まっちゃったらどうしようとか、そういうのが一切ないんですよ。で、差がないから勝つっていうふうに選ぶだけで、ボタンを押すだけでそれが来ちゃうっていう状態。だから差を取っていけばいいんだけど、でも私たちはどうしてもそれを真似をしようとするときに、こうじゃんけんするときだけ、よーし、じゃあニュートラルになるぞってなって、もう勝っても負けてもどっちでもいい、どっちでも私はいいんだとかって、その時だけ思い込もうとしちゃうんだけど、ニュートラルっていうのは状態のことなので、その時表層意識でニュートラル風に思っただけでは、ニュートラルの状態とはまた違うんですよね、それって。ニュートラルな状態っていうのは、日頃の自分の、あり方の積み重ねによって作られる自分の状態のことなので、この武田双雲さんは20年前から、実は知らぬ間にニュートラルになることをずっとやってるんですよ。なので、超ニュートラル状態がもう仕上がっちゃってることになってるんですよ。だから、双雲さんって本当に周りの人がびっくりするような夢をどんどん叶えていって、本当にただ遊んでるだけみたいな感じなのに、何もかもがうまくいってるように、まあ、見えるわけですよね。じゃあ、そのニュートラル状態を作るっていうのは一体どういうことなんだろうかってことなんですけど、まあ、要するにニュートラルっていうのは、先ほども言った純粋な愛の状態、差がない状態。これを自分で作っていくためにはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、ニュートラル愛、ゼロポイントフィールド、この感覚に自分がなるためには、言葉にならない何かを感じるっていうことを積み重ねていく必要があるんですよ。感動するとか感じるっていうこと。この感じるとか感動する、心が何かを感じてるときって、価値基準が外れちゃってるときなんですよ。基準をもとには、人って感動を感じられないんですよ。例えば、何かの絵を見たときに、なんか、あーって感じるじゃないですか。なんか、あーって思うじゃないですか。なんかその、何かを感じるんですよ。で、その絵の前から動けなくなって、なんかすごいそれを見てるのが気持ちよくて、あーって何かこう感じてるときって、あ、この絵ってレベル高いなとか、なんとかさんの描いた絵よりも、なんかちょっと、何、デッサンがうまいかもしれないとか、そういうこと考えてたら感動ってできないじゃないですか。だから、感じてるとき、感動してるときっていうのは、価値基準が外れてるときなんですよね。これをなんかアートの感覚とか美意識って言ったりするんですけど、武田双雲さんはこれを20年前から徹底的にこれだけをやってきたっていうふうに言ってるんですね。これをなんかご本人は低粘度って言っていたりするんだけど、例えばコップ一杯の水飲むときにも、うわーってこの、あーっていうふうにやるんですって、なんかこう、うわ、美しいとか、あ、なんか透明で、あー、いいなとか、この飲んでるこの感触気持ちいいとかって、すごいやるんですって。なんでか知らないけど、20年前から、それが大事に違いないっていうふうに思って、それだけをやり続けてきたんですよ。だから何か潜在哲学みたいなのを学んでそれをやってるとか、潜在意識のブロック外しましたとか、一切そんなんじゃなくて、感じる、感動する、感動する、感動するって、これだけをずっと20年やり続けてきたんですって。なので、ニュートラルっていうのをずっとやってるのと同じなんですよ。だからもう、その人の状態がゼロポイントフィールドの感覚に近くなってる、純粋な愛の状態に近くなっちゃってるってことなんですね。だから、それって状態として、 差がない、悟りの状態に近づいちゃってるんですよ。
うん、
だから何か自分がこういう夢叶えたいなって思った時に、叶ってる状態と叶ってない状態っていうのに対して差がないんですよ。まあ、人間だからゼロってことはないけど、多少は差はあると思うけど、極めて差が少ない状態、
うん
うん、だから選ぶだけで選べちゃう。でも叶わなくっても自分は幸せだっていう、うん、得体の知れない安心感もすごくある状態なんですよ。差がない状態って、差があるとものすごく怖くなっちゃうんですよね。あの、うん、願いが叶ったら最高だけど、これ叶わなかったら最悪だよねっていう世界に自分が住んでると、うん、いつも不安があったりとか、
うん、
もう願いが叶うまで不安な状態が続いたり、叶ったとしてもそれがなくなっちゃったらどうしようっていうまた不安が来たりとか、そうなってる人が、うん、まあそういう状態にある人が多いんですよね。で、それは日頃感じるをやってないからなんですよ。なのでこの感じる感覚を日々積み重ねる、すべてのものの中に美しさを見ていく、
うん、
っていうのを積み重ねるだけで、その人はニュートラル状態になっていくので、結果、うん、願いがバンバン叶っていくっていう風になるんですよ。日頃なんかこう感じる感覚とかって使ってる感じしますか？どうですか？
ああ、意識して使おうって思ったことはあんまなかったんですけど、
う
ん、まあでもそうですね、なんか直感を大事にしようとか、そういうのはなんか、やってきたかもしれないです。
なのでそのこう感動する瞬間を意識的に多くしていくっていう感じなんですよね。だから本当にちょっとしたことでよくて、シャワー浴びた時にうわ気持ちいいっていう風にやるのか、考え事しながらなんかこう、ああそういえばシャワー浴びたっけみたいな感じで終わってしまうのか、この差なだけなんですよね。これをやるかやらないかが人生の悩みを分けるぐらい大事なんですよ。だけどこの些細なことを皆さんバカにして、ほとんどの人はやらないんですよ。説明してもやってくれないですよ、みんな。これが大事だっていうのがね、なかなかそんな些細なことで人生変わるのって思っちゃったりするので、だけど実はこれが強烈なんですよね。だって物事の差をダイレクトに取ろうと思ったら難しいんですよ。自分が例えば叶えたい夢があったとして、それが叶っでも叶わなくてもどっちでもいいって思おうとするのは結構難しいじゃないですか。叶わなくったっていいってちょっと投げやりな意味になっちゃったりとかね、なかなかそこダイレクトに差を取っていくの難しいから、あの、日常で本当に一つ一つ感じる感じる、うわーなんか空綺麗だなとか、うわ携帯って誰が作ってくれたんだろう、かっこいいなとか、あ電話ができるって幸せだなとか、こんなことやってるうちにニュートラル状態になっちゃうんですよ、人って、で気がついたら願いはもちろん叶えたいけど、叶わないことに対する恐怖があんまりないっていう状態になっちゃうんですね。その時に一番叶うんですよ。差がないから、ボタンを押すだけ、簡単に叶っていくってことなんですね。このねメカニズムをしっかりこう知って、これをね忘れないようにしていただけると、変な話ね、もうこれだけやってくださいって、もうこれで完結してもいいぐらい、めちゃくちゃ重要なことです、で私がこれの真逆をちっちゃい頃からやってしまったがために、人生がめっためたなことになったんですよ。もうとにかく感じないことが悟りだと思ってたんです、私。感じなければ辛いことも感じないじゃないですか。辛いこと感じなければ、すべてのことに対して心波風立てずに、イライラもせず、すべてを許していけると思ったから、何も感じない方がいいんだと思ったんですよ。それでどんなひどいことがあっても平気です平気ですっていう風にやってるうちに、感じる感覚がガンガンに閉じてっちゃって、痛みを感じないように麻酔注射を打ってるのと同じなんですよね。それって感じないようにする、痛みを感じないように麻酔を打つと気持ちいいも感じなくなるじゃないですか。だから嫌なこと感じないようにすると、いいことが何なのかも分かんなくなる。 要するに直感も開かない、ワクワクもわからないから、自分が人生何をして幸せなのかが全くわかんなくなっちゃうんですよ。でも超見当違いなお仕事とかをばっかりやっちゃって、それは失敗するに決まってるじゃんって話なんですよ。なので、それで本当に騙されまくりの失敗しまくりを20代やりまして、これずっとね、感じないをやってると何が起こるかっていうと、神様が麻酔注射が打たれまくってる状態なんです。不感症ですよね、ヨーロッパに旅行に行っても何も、もう感動もしなかったし、でそうなると神様が何するかって言ったら、目を覚ませみたいな、トンカチで一生懸命私を叩いてくるんですよ。お前目を覚ませ、痛いと言えみたいな感じで、だからめちゃくちゃ痛い出来事がいっぱい連続で起きたりしたんですよ。耐えられないような痛みを伴う出来事が、物理的にですけどね、爪抜かなきゃいけないとか、麻酔なしで脇の下切られるとか、意味不明な出来事が連続して起こるわけですよ。多分神様的には、お前いい加減辛いことを辛いと言え痛いもの痛いと言いなさいみたいな、こういうメッセージだったと思うんです。当時はさ、耐えなきゃ痛いなんて言っちゃダメとかってそれしかなかったけど、初めてその時にやっぱ痛いって思わなきゃダメなんだっていうふうに気づかされたっていうか、もっと早めに痛いっていうことをね、私が主張してたら早い段階で病院行ってたのになとかね、いろんな気づきがあったんですけど、本当にね、感じないっていうのは非常に危険なんですよ。でだからその怒りとか憤りを感じやすくなっちゃったら性格悪くなっちゃうんじゃないかって誤解する方がいるんだけど、実はそうじゃなくて、よく感じるようにしてあげた方が負の感情っていうのは穏やかになっていくんですよ。この仕組みっていうのはね、ちょっと話すと長くなるからまたね、別の機会にしっかりやるんですけど、とにかく今日知っておいていただきたいところは、感じるっていうことを意図的にやりまくることで、ニュートラル状態にが作られていくので、知らぬ間に願いが叶いやすい体質になっちゃうよ、イコールそれは稼働が高くなっていくということだよっていうのを知っておいてほしいんですよ。これが
めっちゃ
大事です。で、日本の道とつくものは多分これやってるんですよ、全部。
道
茶道も茶道も、
ああそういうことですね。
茶道とか書道とかもそうだけど、茶道とかって、私茶道やったことあるんですけど、そのお茶入れるだけなんですよね、結果。お茶入れて出すだけだから、ちゃっちゃと入れて出せばいい話なんだけど、めちゃくちゃ一個一個の動作を超こう丁寧に、布巾を取り、それを畳みとかやるわけですよ。あれ何かって言ったら、その瞬間瞬間の美しさをずっと感じ続けてるんですよね。布巾を手に取る感触、そしてここに持ってくるまでのこの、ああ美しいこの空気感とか、お茶碗とかも飲めばいいんだけど、ああ美しいとかって書いてまで、
確かに。
あれはもうこれやってるんです。一瞬一瞬を感じる感じる感じる感じるっていうことをやることでニュートラルになっちゃう。このゼロポイントフィールド、無とか悟りの境地みたいなのに入っていくのに、それをやってるんだと思うんですよね。なので、これめちゃくちゃ大事なので、今日はここだけ覚えて書いてくださいみたいな、はい、言葉にならない何かを感じる心です。これを積み重ねることによってニュートラルな状態になっていきます。本当にこれからパートナーシップって、自分の波動状態とか自分の一番深いところが如実に出ちゃうんですよ。一番自分を見せられるのがパートナーシップなので、出会う前、今のうちから波動をとにかく上げておくと、本当にそれめちゃ重要なんですよ。なのでね、今からやっていきましょう。今日からもっと丁寧に感じてみようって思うこと、何か今思いつきますか？
まずは、ご飯を食べるときの、
最高ですね、
味をもっと感じてみようかなと意識して。
ですね。これめちゃくちゃいいんですよ。 食べてる時って結構潜在意識開いてる時なんで、ご飯食べてる時にいらんこと考えない方がいいんですよね。ネガティブなこと考えると結構入りやすかったりもするんですよ。っていう行為って本当神事なんですよね。なので、もう本当に食事してる時に、うわー、美味しいとか幸せとかってやるのはむちゃくちゃおすすめです。めっちゃいいです。これやりましょう。あと何か、こんなことやってみようって思いつくのありますか？
あと、なんだろうな。映画とかを見たときにどう感じたかっていうのをすごく意識して見ようかなって思いました。
いいですね。いいですね。あと何かありますか？
あとですよね。あとは、まあ、コンサルするときとかに、話を聞いたときの感情をちょっと意識してみようかな。
いいですね。それこそね、その直感をこれから開いていきたいっていうことであるならば、一つおすすめしたいのが、人とお話しするときに、うわー、この人なんて魂の綺麗な人なんだろうっていうだけしか私ほとんど感じてないんですよ。本当相手の人の話聞いてないんですよ。人間だから耳が働いてるからね、言葉は入ってきてますけど、この聞いてるこの内容が例えば、すごい家庭ですごいこんな喧嘩があってとか、そういう話だったとしても、うわ、この人ってなんて魂の綺麗な人なんだろうっていうのだけをただ感じてるんですよ。そのことによって、要するにその、価値基準が外れるんですよね。どうしても相談内容とかコンサルとかだと、うわ、これは結構難しい案件だなとか、これって解決に時間がかかるかもしれないなとか、まあ私の場合割とね、メンタルの相談が多かったりすると、あ、これは結構根深い問題だなとか、どうしてもそういう基準が生まれてきちゃうんですよ、自分の中に。その基準が生まれちゃうと、さっきも言ったように差があると、願いって叶えづらくなるんですよね。その人の問題って、解決に時間がかかるかもしれないっていう物語を自分で作っちゃうと、難しい問題だってしちゃうと、本当に難しくなるんですよ。で、うわー、この人ってなんて美しいんだろうっていうふうに、自分が要するにそれで繋がってる状態になるんですよね。うわー、美しいなー、魂の綺麗な人だなーとかって思うと、ゼロポイントフィールドの感覚に自分が繋がっていくので、まあ完璧に100%繋がるわけじゃないけど、こう、ちょっと近づいていくんですよ。そうすると、自分の無限の可能性の潜在能力とか潜在意識みたいなのが開いてる状態になって、ゼロポイントに近い状態になっていくから、そこに全ての情報があるんですよ、実は。そういうふうに、うわー、この人ってなんて美しい人なんだろうみたいな目で見て、ただ感じてるってやると、すごくいいアイディアとかインスピレーションがスピンってきて、なんかとってもいいアドバイスをしてあげられたりするんですよ。そういう時にポーンって降りてくるね、メッセージっていうか、こう口からついて出るアドバイスとかがすごくね、いいものが出てきたりもするので、お話、なんかこう、慣れないうちは最初お話聞く最初の時だけでもいいので、うわ、この人ってめっちゃ魂綺麗な人だなっていうのを、うわーって一回感じてから、こう、コンサル入るとか、いうふうにしてもらって、で、隙あらばは、この人ってすごいな。あ、この人ってかっこいいな。うわ、愛の人だなとか。そういうふうにただただ感じるっていうところをね、意識してもらうと、結構ね、いろんな問題がスムーズに解決したり、いいアイデアがバンバン出てきたりしやすいので、おすすめです。そうですね。あとは、そうだな。そうですね。 とは日常習慣的に何かやることってありますか？
あとは、寝る。寝るときに、寝るときに、なんか振り返ってどう感じるか、なのかな。
いいですね。じゃあ寝るときに一日を振り返って、感動しまくる。何をやりましょう。じゃあご飯食べるときとか、まあ、コンサルするときとか、まあ、寝るときに一日を振り返って感動しまくるみたいなの、こういうのをとんでもなく大げさにやってほしいんですよ。いつもやってるぐらいな感じじゃなくて、すっごい大げさにやってほしいんです。で、その感じる感覚って、スイッチ入れると結構グッと、なんて、発動することができるっていうか、だから感謝とか感動とかって自然と感じるもので、そんなに、人工的に自分で感謝しようとかって思ったら不自然なんじゃないのっていう人もいるんだけれど、呼吸とかって、無意識にする呼吸もあれば、意識的にする呼吸もあるじゃないですか。意識的にする呼吸、深い呼吸しようと思って意識的に深い呼吸したりもできるわけで、だから感謝とか感動も一緒なんですよ。自然と湧き上がる感謝感動もあるけれど、意識的に自分で感謝しようとか感動しようと思ってやることもできるんですよ。感謝感動ってそういう潜在意識も顕在意識も両方からコントロールできる部分なので、意識的に、ああ、もう今日本当幸せだったな、みたいなことを、感動しまくることを、ちょっと大げさにやってるうちに、だんだんだんだん感動力みたいなのが高まってって、私だってヨーロッパに行っても感動しなかった人が、この前自分の手見ただけで泣いちゃって、ああ、手だ、手があるって 幸せすぎて。これもやってるとできるようになってくんですよ。そうすると、そんなになんかものすごいものがなくても私は幸せだっていう、得体の知れない安心感になるわけじゃないですか。だって手があるだけで泣いちゃうぐらい幸せなんだから。そうすると、本当に自分が差がない状態にやっぱなっていくんですよね。あれがないと地獄で、あれがあったら天国なのにみたいじゃなくて、何があってもなくても、目の前のちっちゃいことでもめちゃくちゃ大きく喜べるっていうふうに、な状態を作ると、ちっちゃいことに大きく喜ぶと、大きい喜びがちっちゃいことのようにストンとくるっていうのもあるんですよ。宇宙の法則で。大きいちっちゃいが、裏返しの法則っていうのが、宇宙っていうのは裏返しっていう、まあ、物理の法則ってあるんですよ。だから、ちっちゃいことにめちゃくちゃ大きく、もう超大きいことが起きたかのように喜ぶと、超大きいことが、まるで日常のちっちゃい些細なことかのように起きてくるんですよ。なので、でかいことがないと喜べないとか、ちっちゃいことはちっちゃくしか喜べないっていうふうにしちゃうんじゃなくて、ちっちゃいことにでかく喜んでいく、おっきく感動していくっていう力をつけていくと、本当におっきいことが簡単にポンって目の前に現れたりします。あと
な
は、
るほど。
ご自分の中でなんか差を感じやすいジャンルってありますか？なんかこれ、このジャンルに関してはなんかすっごいどうしても叶わなかったらどうしようっていう恐怖がすごいありますとか、このジャンルに関してはすごいなんかこだわりすぎちゃって執着してますみたいなのか、あんまないかもしれない。
さあね
これが叶わなかったらちょっと正直むちゃくちゃショックで立ち直れないかもしれないですみたいなのとか、
え。やっぱそれこそパートナーじゃないですか。
やっぱここに差を作ってるから、
そうかもしれないです
言葉になるか
ね。
もしれないですね。
理想の彼女じゃないと嫌だとか。なんかそういうのがあるのかもしれないです。
そうそう。人ってね、一番やっぱこだわりのあるところに差を作っちゃうからね。 そこが最後になったりもするんですけど。まあでもね、ここをじゃあどうにかしようとかっていうよりも、あ、そうなんだなぐらいで。あまりここをどうにかしようっていうよりも、日常の差を取っていけば、ここの差もなくなっていくので、ダイレクトにここやらなくてもね。なので、そうですね。とにかく、今日からの最初の2週間、3週間は、感動感謝強化月間ということで、
わかりました。
狂ったように感動感謝。
はい。
感じまくるをやりまくる。
わかりました。
これをですね、徹底してやってください。
はい。
はい。で、そうだな。最初の2週間はそれでいきましょう。
了解です。
あとでこれ、Google ドキュメントのリンク送っておきますので、ここに、これをやってくださいね、書いておきます。
はい。
やってくださいねを書いておきます。はい。そうだな、パートナーシップで一番感じたい感覚って何ですか？パートナーができた時にこんな感覚を感じたい、こういう瞬間があったらいいな、みたいな。
心地よさ。
心地よさ。いいですね。その、心地よさって多分今、まあ言葉にしていただいたと思うけど、なんか感じてるものがあると思うんで、この感じと似た感じを好きあらば感じてほしいんですよ。対象物は何だろ
う。
なんか例えば、そうだな、こう、よく女子が言う、ときめきが欲しいみたいな、あるじゃないですか。ときめきたいみたいな。ときめきたかったら、こういうのにいちいちときめくんですよ。あー、かわいいとか。
ああ、
日常の中でいっぱいときめきを感じまくるんですよ。
なるほどね。感情感的にね。
そうそうそうそう。はい、それも、まあ、感動してる、感じてる。まあ、そこに基準はないんですよね。その瞬間で基準が外れてる時なので、そんな風に、まあ、別にその、ね、他の感謝でも感動でも何感じてもいいんですけど、まあ、自分が将来感じたい感覚みたいなのも重点的に感じてもらうと、それが未来につながっていくので。それを宿題にいたします。
終わりました。
はい。じゃあ、最後に、なんか今質問とかありますか？聞いておきたいこととか。
いや、すごくわかりやすかったです。
よかったです。
うん。
わかりやすいですね。
はい。
はい、
まあ。感じることやっぱ大事だな。
そうそうそう。
うん。
これはやっぱりね、感じるままに生きてくださいとか、感じる感覚が大事ですよって、それだけ説明してもみんな本当に分かってくれない、大事さが分からないから、やらないんですよね、結局。私たちは外の刺激がありすぎるから、今の現代って。外側にもう刺激的なものがありすぎるから、自分から感じなくても刺激が来ちゃうんですよね。でそれでなんかにわか満足しちゃって、心は何も感じてないでも、目からの情報でいろんなものが目の前にあるから、もうそれで、日常が充実してるように感じてしまって、
だ
から感じるってことをやらないまま、忙しく日々が過ぎるっていうことをみんなやってるんですよね。
なるほど。
最後に、ちょっとこう、上からのインスピレーションを殺しながら、今必要なエネルギー調整とか、
はい。
思考パターンの書き換えであったりとか、そういうのもさやってもいいですか？
お願いします。
はい。じゃあ、これ前もね、一回やったんで、要領なんかわかるかなと思うんですけど、はい、これをやってもいいですかとか、これをこれに書き換えてもいいですかとかっていちいち聞いていくので、もし、OK だったら、はいと答えてください。
はい。
はい。はい、じゃあ、あとはリラックスをして、目を開けてても閉じてても大丈夫です。
はい。
はい。自分の内側にあるですね、愛情ですね、やっぱりパートナーシップを求めているってなった時に、自分がそのパートナーさんと一緒になって、そこから人生を作っていった時にね、なんかやっぱり自分の内側のすごく愛を発揮させる、させたい。自分の愛を人に、なんだろうな、愛情を持って人を愛していきたいっていうね。だから、自分のね、内側にある愛の、素晴らしさとかかっこよさとか来るけど、 それをね、感じてくださいっていうのがすごい来るんですよ。めちゃくちゃあったかいものが自分の中にあるから、あ、なんか俺今ちょっと彼女欲しいんだよねみたいな感じじゃなくて、本当にこの、人を愛したいっていう、愛を育んでいい世界を作っていきたい、みんなを幸せにしていきたいっていう、本当に素晴らしい思いがあっての、パートナーが欲しいですので、この自分の中にある素晴らしい愛の温かさみたいなのを感じる時間をいっぱい取ってくれっていうふうに来てるので、自分の中にはとっても美しい愛があって、それを自分が日頃から感じることができていて、自分の中にあるこの愛に対して感謝しているし、感動していますという感覚。これを呼び覚ましてもいいですか？そして、もともと結構大地とつながる系の人でありながら、やっぱりお仕事が頭を使うお仕事っていうところで、頭をこうたくさん使っていると、グラウンディングって言って大地とのつながりが少しこう浮き足立つ、場合もあるみたいで、定期的に大地から呼吸吸い上げてるっていう意識を持ってほしいってくるんですね。なので、定期的に大地から自分は呼吸を吸い上げてるんだっていう感覚で、なんて言うんでしょう、地球のプラーナみたいな、地球のエネルギーを自分の体の中に取り込むことができますっていう感覚、これを呼び覚ましてもいいですか？そして、植物の木あるじゃないですか。木とご縁がすごいあるみたいで、自然の中に入った時には、積極的にこう木に触ったりとかして、ありがとう、ありがとうってこう木にね、ありがとうとかって言うと、多分仲間たちだと思うんで、木は。田中さんの仲間たちなので、からもエネルギーいただけると思うのでね、自分はその自然界からエネルギーをいただくことができている、そして特にその木からいろんな情報であったりエネルギーも、もらうことができている、それをきちんとキャッチして自分のエネルギーに変換させてね、日常生活活用することができるっていう感覚、これを呼び覚ましてもいいですか？そして、第三の目っていうのがね、眉間のあたりの奥にあって、そこから頭頂のあたり、おでこの奥あたりが少しこう力が入るというか、凝ってるっていうのかな、肩が凝るみたいな感じの、ちょっと凝ってる感じが、見えてくるので、ここにリラックスできるエネルギーを送ってもいいですか？そしてこれからパートナーを見つけるっていう意識、今パートナーがいない状態からこれから見つけるんだっていう意識になっちゃうと、今がいないみたいな意識になっちゃうので、その感覚を引き抜いて、もう出会うことは決まっていて、だってその人も今どこかでね、すでにまあ暮らしてどこかに存在しているわけですから、なんかもう今から愛し合うっていうのかな、なんかもうすでに2人は一緒に生きていて、たまたま今生活が離れたところでしてるだけっていう感じ、だから自分にはもうパートナーがいるんだっていう感覚もういて、でこれからその一緒に暮らすっていう風な時期に来るっていうだけであって、もう私自分にはパートナーがいて一緒に生きてるっていう感覚、この安心感、これを呼び覚ましてもいいですか？ して、そのパートナーが誰なんだろう、どんな人なんだろうっていうふうに思ってしまう、このまあ脳の思い癖みたいなのは緩めて、その先、2人が一緒になった先の、ワクワク、こんなことしたいな、あんなことしたいなっていう、そっちをたくさん思い描いてワクワクすることができる。こっちに書き換えてもいいですか？で、もうすでにその、まあね、仕事とかでも人間関係の引き寄せとかってうまい具合にいってると思うんですけど、自分は人間関係を引き寄せるのがめちゃくちゃ得意だ、めちゃくちゃいい人たちにいつも恵まれてるっていう思考パターンを入れなさいってもう一回来たので、まあね、もともとあるとは思いますけども、ここをもう一度、この感覚を強めてもいいですか？で、自分がね、運がいいとか、すごい自分がいい人に恵まれてる、それ俺ラッキーなんだよねとかっていうのを、もう堂々と自分の持ち味として、なんかこう、それをちょっと控えめに、まあまあ運がいいかもしれないですねとかじゃなくて、俺めっちゃ運がいいからっていうふうに、自分の一番の持ち味として、感じてくださいっていうふうに来るので、自分はそういうふうに素晴らしい人たちを引き寄せるすごい力持ってるっていうふうに、堂々と思うことができる。これを呼び覚ましていいですか？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。今どんな感じですか？
なんかすっきりというか、
やったやった。はい。なの
いい
で、
感じで
いや、めっちゃなんかワクワクするんで、いい感じだと思います。
本当ですか？
はい。日々感じまくるっていうのを、振ったようにやってみてください。
わかりました。
狂ったようにやるから、奇跡が起きていくっていうね。気がついた時にやるようにしてるんですよねぐらいだとやっぱね、変わんないんですよね、人って。特に今特に何も問題がない方って、問題がないから慌てふためいて何かやろうとしないっていうのもあったりするので、私たちって問題が起きた時だけ慌てて何かを対処しようと思っても、そういう時ってなかなかうまくいかなくて、この何も起きてない平和な時にどれぐらい感じる感謝するの貯金をしておくのかとか、そういうのが、いざという時に、それを難なくクリアできる力っていうのは、この日頃なんですよ。何にも起きてない時に何をやってたかが重要になってくるので。
なるほど。
ぜひその辺、やってみてください。なので、
了解。終わりました。
はい。
感情があります。
Google ドキュメントのシェアも送っておきますので、そちら見ていながら。はい。時間大丈夫ですか？なんか過ぎちゃったけど。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？次のセッションの日程決めちゃおうかなと思ったんですけど。
いつがいいですか
ねえ、9月中もう一回、私がなんか、あちこち、なんか曜日とかに何曜日がいいとか、
ね。
平日と
そ
か。
んなに、あんまり大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？なんかちょうど9月の後半がむちゃくちゃレコーディングがあったり、ロスに行ってシャスタさん行ったりとかで、結構埋まっていて、17日の午後か、13日の夜か、 あとどこ？10日の夜と、10日の午後も行くっけ？ 10 日ってもう来週じゃんね。それは
13の夜かな。
13の夜。13の夜、7時半とか8時とか大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？じゃあ8時でも大丈夫ですか？
はい。
じゃあ13日の夜8時で。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
引き続き気合を入れてやっていきましょう。あと、そうだ、そう、ですね、で、日々の、今日ワークやりましたみたいな報告をしてもらいたくて、そういうの面倒いですか？どうですか？
いや、ぜ
も
ひ
し大
やりた
丈
い。
夫だったら、なんか、みんなはね、LINE でやってもらってるんですよ。LINE でもいいし、チャットワークとかでもいいし、なんか自分、やりやすい。
じゃあ、LINE で。
LINE で、
はい。
どうやってつながればいいんだろう。ん？
これでいけるのかな？これでいけるのかな？
いけんのかな？
これでいけるのかな？
なんかでもぼやけてるけど、ピントが合ってないかも。ピントが、それを、Facebook のメッセンジャーで送ってもらうとか？それか、LINE ID 私、
ID。こと。
こと787です。
コート787。
う
787。いけました。
ん。お。
いけましたよ。
なんか一つ、絵文字とか送ってもらったりしたらいいのかな？どこに出てくる？あ、来た。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ここに、今日ご飯食べるときに、感謝しました。と
わ
か、
かりました。
ちょっとこう、報告してほしいことをちょっとね、送っておきますから。
わかりました。あ
はい。
ります。
いいっすね。もともと結構、感覚の人だから、こうやったらだいぶ変わると思いますよ。なんか直感コンサルみたいなのも合ってると思うし、どっちかっ
なん
てい
か
う
何気にやってるんじゃないかなっていう気はしてます。
な、みんなね、使ってるんですよね、知らぬ間にやっぱり直感はね。それをもっと強化していくといいと思うんで。
もう。それができたら神のお告げ級のコンサルができるといいなと思ってます。
ねえ、いいよね。
はい。
神のお告げコンサル。
なんと 神のお告げコンサルをやろうか
神のお告げコンサル会社経営。
な。はい。
そういう時代に。
なんか何気にやってるんじゃないかなって自分では思ってるんで。
う
たまにあるんですよ。よく俺はさ、今日のなんか内容を言えたなとか。なんかそんな時あるんで。それを狙ってやれるようにしたいな。
いいですね。
は
その路線で、そのどの路線？
い。その路線で。
その路線で行きまし
よろ
ょう。
しくお願いします。
はい、お願いしま
あり
す。
がとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。
ではまた引き続きよろしく
はい。
お願いします。
また、小泉さんのビジネスの方も、もしあれ、進んだら、なんか言ってもらったら、
LP
返しますんで。
作る、出来上がったんで、LP が添
はい。
削してもらって文章を。
進んでます。
はい。やっ
よかった。
と出来上がったんで、何でも募集チャットにの文章を考えます。
OK です。
うん。
またできたらよろしくお願いします。
ありがとうございました。う
あと、
ん。
領収書ももしあれでしたら、
はい。
送っ、あとでも全然 OK なんで、送
はい。領収書の、
っていただけたら。宛名。
宛名、ただし書
あ、
き。
CTW ホールディングスで、
はい。
なんだろう。ただし書き、普通は何なんですか？
コンサル、
講座、受講料でいいですよ。
受講料で。
プログラム受講料みた
は
い
い。
な感じで。っていう感じで、お願いします。
はい。了解です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼し
それでは
ます。
またありがとうございま
ど
す。
うも。